この対抗節第二手術のキーワードを私は選びました。分かりやすいキーワードですから、覚えてくださいと言わなくても覚えてくださると思います。忘れないでおいていただきたいと思いますと付け加えておきたいと思いますが、そのキーワードはアルケーです。後ろ見えるかどうか分かりません。アルケーですね。先ほど読んでいただいたマルコの福音書の一章一節、ギリシャ語の最初の単語です。アルケーで始まるんです。マルコの福音書はもちろん昔キリスト教の初めに年表を作る誰か歴史家が最初からいて、何年何月何日にマルコという人がどこでこの福音書を発行したかなんてことは何にも分かっていませんから、歴史家たちが後の時代のいろいろな文章を遡ってたどっていって、大体マルコ福音書はいつの頃に出来上がったのかと推定しているのですけれども、大体私たちが、もうこれは神学生もみんなそうなんですけど、新約学の常識として共通しているのは、紀元60年代の終わり頃、ローマでマルコ福音書は今の形にほぼなっただろうということです。で、紀元の60年というならば、その少し後にはあの有名なネロによるキリスト教大迫害がローマで起こっている。そういうキリスト教とローマの関係をおぼろげながら大まかに頭の中に入れておいていただくといいと思います。で、今日私たちはこの神の子イエス・キリストの福音の始めと書いてある体言止めの一章一節を何の気なしに読み過ごしています。次の物語の方に関心がいくかもしれないと思いますが、実はこの名刺がずらーっと並んでいる、いわゆる所有格が上上へと帰っていく、神の子イエス・キリストの福音の始めと、全くギリシャ語の本文とは逆の順番で日本語の訳はできちゃうんですが、皆さん方の頭の中の一行の逆からたどってみてください。そうするとギリシャ語の順番に大体なるんです。で、これは紀元60年代の終わりのローマにおいては容易ならざる宣言だったと思います。聞き捨てならない。やがて数年経った時にネロがキリスト教徒を一斉に迫害をするということが起こる原因の一つにもなっていただろうと考えてよいんです。そういう容易ならざる事態をこのマルコ福音書の一章一節は明示しています。今日のキーワードのアルケーという単語が聖書のどこに出てくるか、皆さん方はお考えになったことがありますか。まあ日本語になっている「はじめに」を考えていただくといいんです。はじめ、はじめにという言葉がどこに出てくるか。一章一節の冒頭に出てくるのは創世記一章とヨハネ福音書一章です。はじめに神は天地をお作りになった。はじめという単語をマルコ福音書が書くことによってマルコはこのはじめを思い起こさせたんです。はじめ、原初、起源とか原初というような意味合いを持っています。そもそも全てのもののはじめ、これがイエス・キリストの福音の一番の大元だ。 こう言ってるんですね。ヨハネ福音書は紀元の100年を過ぎた頃にもうちょっとギリシャに近い方で出来上がったと思われていますから、私はどうもヨハネ福音書のあの冒頭の下りはこのマルコの福音書の冒頭のギリシャ版だったのではないかと自分ではそんなふうに読んでいるんですけれども、その始めです。原初、そもそもこの天と地のすべてのものの始め、この始めに連なって、この始めと重要な密接な関係があってイエス・キリストの出来事は起こる。というならば、これは私たちは聖書にそうあるから、創世記一章一節はそうなってるからと聞いて当たり前のように感じるかもしれませんが、パレスチナ、ユダヤの、イスラエルのユダヤ人からずっと地中海沿岸に散らばっているディアスポラのユダヤ人たちがこれを聞くならば、何たる特進、神を汚す言葉であるかと思ったでしょう。ナザレのイエスのようなものの一人の物語を神の天地創造の始めと並べて、そのつながりの中で書こうとするというのは、何たる神を恐れない不信仰な書き出しであるか。保守派のユダヤ教徒たちはローマの町にいてもこの福音書を聞いたり手にしたりすることがあったとすれば、このマルコの福音書の一章一節の最初の単語につまずいたばかりではなくて、大いに怒りを発したというふうに思います。それはこの最初の中に出てくるイエス・キリストという言い方にも同じく当てはまります。我々はもうイエス・キリストをイエス様の固有名詞のように思っていますけれども、もともとはこのマルコ福音書でも先を読んでいくと今年の間に必ず出てくるんですけど、あなたはあなそれではあなた方は私を何というかとイエス様が弟子たちにお尋ねになった時に、ペテロが代表して答えた、あなたこそ神のメシア、キリストですというあの発言に集中してくることになりますが、ナザレのイエスが実はメシア、油注がれたるもの、しかも神の油注がれたるものであるという、この発言もまた保守的なユダヤ教徒にとっては神を恐れぬけしからん発言だったということになります。神の子という言い方も同様です。しかしこれは同時にローマでこれが公になっていくプロセスの中で、ローマの人たちにとっても容易ならざる事態だったということを私たちは心に留めておかなければならないだろうと思います。福音という単語はキリスト教の独占単語で、それが例えば非常に性能のいい補聴器でも出来上がるならば、耳の遠い人への福音などという形で新聞なんかにも広告なんかにも使われかねないんですけど、福音というのは大体私たちはキリスト教の独占用語だというふうに思っているんですけど、もともとはそうではありません。福音という単語はローマの世界でも使われていました。多分シリアだったと思いますけれども、シリアのある碑文の中にはですね、カイザル・アウグストス皇帝です、カイザル・アウグストスの誕生の時の次第が刻み込まれているのが見つかったというのを私はどっかの本で読んだことがあります。それにはこう書いてあるんです。紀元の前ですね、もちろん紀元前何年かで、まだカイザル・アウグストスじゃないんですよ、ただの赤ちゃんですけど、 それをその赤ちゃんが生まれた時に神の子が生まれたという喜びの知らせを公式の伝達者が告げて歩いたと書いてるんです。今私は喜びの知らせというふうに訳して言ったんですが、この喜びの知らせっていうのは福音ですよ。公式の伝達者っていうのはエヴァンゲリストです。我々が福音書記者とか福音伝達者と呼んでいる、そういう福音の伝達者のことですけど、ローマのそういう記録の中にひょっこり出てくる。そうするとカイザル・アウグストゥスは誕生した時には神の子と言われて、ローマ政府の公式の伝達者が各地に派遣されて、そのシリアのどっかの地方でもその伝達者が神の子は生まれたという良い知らせ、福音を人々に伝えて歩いた。これが70年以上少し前にローマのある事実を裏付ける資料になりますが、そうすると神の子イエス・キリストの福音という言い方はここでは二重にローマ帝政皇帝アウグストゥスに対する反逆になります。これはちょうど戦争中の日本のキリスト教の主だった指導者でも平野牧師たちでも各地で特攻警察によって一様に質問された問いに近づいてくると思います。天使様とキリストとはどちらが偉いのか。これが世の中の異星者が通ってくる、いつも通ってくる問いです。初代キリスト教はこの頃すでにそのような問いに直面していたんです。よく知っていました。カイザル・アウグストを選択するかイエス・キリストを選択するかということは、このローマの世界帝国の中でキリスト者であろうと、キリスト者として生きていこうとすれば迫られる問いだということを知っていました。おそらくパウロがこのマルコ福音書より少し前、紀元の50年代58年頃に書いたフィリピの信徒への手紙の中には2章の10節のあたりですけど、あのキリスト参加が出てきて、そして最後に天上のもの地上のもの地下のものなどが膝をかがめてイエス・キリストは主なりと告白するのだというくだりがありますが、それは何のことはないローマ社会ではカイザル・アウグストゥスは主なり、カイザル・アウグストゥスは主であるということが少なくともローマの官権や軍人たちには強制的に求められていた時代、そういう時代にキリスト者はカイザル・アウグストゥスは主であると言わないで、イエス・キリストは主であるというたった三文字の主イエス・キリスト、たった三文字の告白に従ったということを後をとどめているんですが、それから数年後マルコの福音書がそのお膝元のローマで、フィリピはだいぶ地図を見ても地中海の東の方に離れていますが、お膝元のローマでこの文書を発行すると、印刷して発行したわけじゃありません。この文書が世に現れてくるということは容易ならざる事態だったと思います。カイザル・アウグストゥスは自らを神の子と唱えています。しかし、ナザレのイエスはメシアであって神の子でもある。神の子というのは、そうすると保守的なユダヤ教徒にとってもローマの帝政の信奉者たちにとっても、あるいはローマ帝政の維持者たちにとっても容易ならざる発言だったということがわかります。神の子イエス・キリストの福音の始め、この短い一節の中に当時の ローマにいたキリスト者たちが込めた思いは込められているだろうと私は思います。私はこの2008年の太閤節の第二史実の中で続くヨハネの箇所はともかくとして、ヨハネの箇所は来週ヨハネ福音書の記述に従って日刊になっていて、斉藤先生の説教がありますから、そちらはそちらにお任せすることにして、この一節に集中しておきたいというふうに思います。どっちが本家なのか考えてください。西暦紀元前の初めにすでにシリアには神の子の誕生を伝令伝達者が伝えていたという記録があるんですから、ローマの側に立てば神の子イエス・キリストの福音の始めというのは、これはあのローマ版が先で、このマルコの福音書は後からそれに倣って権威づけであるかのようにまとめられた文書だという非難も出てくるだろうと思います。だからマタイ福音書は旧約聖書をたくさん引用しますが、マルコ福音書はあまり旧約聖書を引用しません。マタイの福音書の読者たちはパレスチナのある程度まで、かなりの程度ユダヤ人キリスト者が読者であるような、あるいは聞き手であるような、そういうグループのためにできた福音書と思われますが、マルコはお話したようにローマでできていますから、ユダヤ人キリスト者というよりも異邦人キリスト者向けですから、マルコはイエスの事柄を記録して教えとともに16章にわたる福音書としてまとめるときに、旧約聖書を頻繁に引用する必要を考えなかったと思っていいと思います。しかしこのヨハネの福音書の記述のところでは、マルコは先ほど私たちが読んだように旧約聖書からの引用を入れて、見よ私はあなたの先に使者を使わし云々という旧約聖書からの引用を書き留めました。本家は私だと宣言してるんです。これでそういうやり取りがあったかもしれないと私は歴史の中のやり取りで思っても見ているんですが、西暦の少し前にカイザル・アウグストスの誕生の時に、私たちは神の子の福音と言ったではないか。いや、旧約聖書には西暦前何百年も前にすでにこの言葉は語られたものとして旧約聖書に記録されている。カイザル・アウグストスの方がそれを、まあ、おそらくギリシャ語で読んで、ギリシャ語訳の72訳で読んで、それを自分たちにくっつけているのだろう。これがローマ、マルコ福音書の反論になりますね。で、そうすることによってマルコ福音書はここにいろいろな宣言をしたんです。これから先書き記されるイエスの出来事は神の子メシアである方の出来事である。そういうことによってカイザル・アウグストスは神の子でもなければ救い主でもない。だから私たちはイエス・キリスト、すなわちメシアであるイエスを私たちの救い主と、そう信仰告白をするのだという信仰告白の宣言でもあるわけです。カイザル・アウグストスが生まれたということがローマ帝国の全地に、それぞれの各地に伝達者たち、公式の伝達者たちが任命されて送られて触れて歩いたとしても、でそれを人々が喜びの訪れ福音だと言ったとしても、そんなものは福音ではない。 イエス・キリストの出来事こそが福音なのだと宣言をしている文章です。そしてアルケーです。アルケー、それはあの天地の創造の始まり、原初につながる、あの神の初めに神は天と地をお作りになったというあの出来事につながっていくと、そう宣言した。私は進学生になったばかりの頃に一冊の本を読みました。読んでわからなかった書物の一つです。後でよくわかるようになりましたが、その時は読んでわかりませんでした。上級生たちがみんな出たばかりの岩波書店から出たんですが、その本を買っているというんです。で、入ったばかりの私も、図書の購入係の進学生が、その頃は森勤先生だったと思いますが、本の注文聞きに来るんですね。食堂で本の注文皆さんありませんか。そうすると注文を持って教文館にまとめて風呂敷持って買いに行くんです。多いと肩から背負って帰ってくるんですが、で、そしてその時に森勤先生と森勝先生と私とは3人が2部屋で、まあ、ほぼ1部屋の生活のような寮の生活を一緒にしていたんですけど、森先生が「徳さん、また本いらないの？」って。まだね、進学校に入ったばかりでどんな本がいるのか、どんな本読むといいのか分かんないからねって言ったら、でもみんながね、岩波から今度出た「キリストと時」っていう本を買っているって。だから徳善さんも買って読んだらって言うんですね。徳さんも買って読んだら、そう、みんなが買うなら僕も買おうかなと。みーちゃんはーちゃんみたいに、進学生みーちゃんはーちゃんで、私はその時にそのキリストと時という、珍しいですね、新教出版社やなんかじゃなくて岩波書店から出た書物を購入しました。聖書における時の観念というのを解き明かしている、もうかなり難しい研究書ですが、簡単に言えばこういうことなんです。ギリシャの思想は時が輪廻のように、仏教も言うような時は回ってくる、全ては流転するという、時は循環するという思想、時の観念を持っているけど、聖書は旧約聖書から新約聖書の終わりに至るまで、時は原初の時から創造の時から終末の時まで一直線に一本の線でまっしぐらに神の時が進行していると、そういう理解に立っているのだということを説いているんです。このくだりは私今でもこうはっきり覚えているんですが、細かい新約神学のこの証明の手順のようなものはちょっとも分からなかったけど、この基本的な考え方は聖書の時の観念として、私のまだ神学的には全く何もないような幼い幼稚な頭の中にしっかりとこびりついた、これが聖書の時の観念です。旧約聖書、はじめに神は天地をお作りになったというところから、ヨハネ黙示録の終わり、世界の終末完成に至るまで時間は一直線に進んでいる、そしてその真ん中にイエス・キリスト、その十字架が立っている。この「はじめ」という単語にはそういう信仰が込められているんです。これがこのマルコによる福音書の神の子イエス・キリストの福音の始めと、言ってみるならば書物のタイトルであるというよりは、この書物に関する宣言であり信仰の告白であるというような、この始めに込められていた著者マルコの信仰の思いだったと思います。始めがあれば終わりがあります。原初があるから本当の終わりがある。 これが旧約聖書から新約聖書にかけて人々が持っていた時に関する観念です。今日読んでいただいたペテロの手紙の中に出てきた千年も一日、一日も千年というような考え方は、この直線的な時の観念の中に込められている信仰の思いでもあったわけです。イエス・キリストの福音の出来事は、あの初めに関わって終わりの時に向かっている。だから子供たちはともかく、ね、アドベントはクリスマスの準備にイエス様が来られる準備だというのでいいんですが、私たちは信仰の中ではこの原初の始めと原初の終わりを考えて、この終わりの時に再びおいでになるイエス・キリストの来臨、アドベントですね、来臨に備える思いというものが祈りの中に、黙想の中にあってよいのだというふうに思います。そういう大きな時の流れの中にイエスの物語が始まります。でそれをまたこの初めであってよいと思います。イエスの福音の物語は以下バプテスマのヨハネの物語で始まるような、そういう始まりをもって始まった。マルコ福音書はそのようにして16章8節、イエスの復活の出来事を告げて、とても面白い、ギリシャ語では面白い終わり方をするんですが、シリキレトンボのように、本来の終わりは今残っている形で見る限りにおいては、女たちは、復活の知らせを聞いた女たちは誰にも何も言わなかった。なぜなら、という単語で終わるんです。翻訳する人はこれ訳しあぐねてですね、なぜならを前の方に持っていくんですが、原文読めば、誰にも何も言わなかった、ピリオド、なぜなら、終わってんです。後の文章は書き写した写本の中で消えてしまったのかどうかわからないけど、辿っていく古い写本のいくつかがこのなぜならで終わっているんですが、何が入っていたでしょうね。イエスの出来事の始めと終わり、そして小さい私たちの一人一人の始めと終わりもその中に入っているんだと思います。でそのようにして私たちの始めも終わりも、この歩けというマルコ福音書の始め、原初の書という、この宣言の中に含められているのだと考えてください。信仰を持ってイエスを信じて生きるということは、そういう大きな神様の時の流れの中で、千年は一日だから、私の生涯の70年80年100年といったってあっという間に終わっていくというのか、しかし同時に一日はまた千年であるならば、私たちは神様の恵みの中でどんなに恵まれた長い時を過ごすことができるのかと感謝をすることができるだろうと思いますが、対抗説はそのようにして近づいてくるクリスマスにイエスが来臨されたこと、これは過去の事実です。イエスが来られたことを私たちの心の中にもう一度思い起こし備えていく時であると同時に、それ以上にはっきりとしていることは、この終わりのね、原初の時と完成の時、終わりの時との間に生きる私たち一人一人を考える時でもあろうと思います。ですから歩けというこのマルコ福音書の一章から、 一章一節の最初の単語から、私たちはこの単語を、このキリストの福音の大きな出来事のスケールの大きな出来事の中で、私たち自身の一生を考えてみながら、同じく歩け、私たちの生涯を歩けという、そういうメッセージを聞き取りたいというふうに思います。歩け歩け、私はここ2週間ほどこの単語を繰り返し繰り返し部屋に座っているんですね。年寄りのじいさんが部屋に座ってぼんやりしていると、家内がちょっと買い物に行くわよなんつって留守を告げに来た時には、ぼんやり座っているといかにも年寄りのじいさんが何もするこしようことなしに座っているように見えるんです。私は2週間ほどこの歩けと両方一生懸命頭の中に思い浮かべて、今日の日曜日の説教の準備を進めてきたんです。で、歩け歩けと言ってたらですね、ちょうど新学生の頃だったか若い牧師の頃だったかですね、東海教区の宣教師の方たちがキャンプの度に、まあ、その頃は若い人たち、中高生から若い人たちがもうやたらと集まってくる時代でしたけど、そういうキャンプの旅、春のキャンプであっても夏の梅ヶ島のキャンプであっても、歌って教えてくださっていた一つのキャンプソングを思い出しました。主イエスと共に歩きましょう、どこまでもという歌です。で、最初はそんなのが主イエスと共にぐらいまでが思い出してきて、だんだんだんだん出てきて、とうとう一節全部2週間の間に思い出しました。ああ、この原初の時から完成の時の中央に立っているイエス・キリストの福音に生かされて生きている私の生涯の小さな始めと小さな終わりも、またこの主イエスと共に歩くということにつながっているのだなと思いました。対抗説に、神様から私個人がいただいた歩け歩けという二つのメッセージだとしみじみも思いました。そういう歌を教えてくださった先輩の東海教区の宣教師の先生方はもうほとんど身元に召されてしまったかもしれないけれども、しかしそのようにして世々のキリスト者は原初の歩けにつながって、イエスと共に生涯の道のりを歩く、その歩みに導かれているのだなということも心に留めて、そうした日本宣教のために生涯を献身して臨まれた多くの戦後すぐに来られた宣教師の方々を、私が顔を覚えている方、名を覚えている方々を含めて心の中に留めて祈ったことでした。福音の歩け始めを思って、その中に生きる私たち自身の生涯を歩け、今日のキーワードにしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今主よ来ませと対抗説に祈りつつ歌う私たちに、あなたはあなたの雄大な歴史の原初をお示しになって、福音の大きな広がりと意味を私たちに示し、さらにまた私たちがその神の大きな時の流れの中でイエスと共にこの生涯を歩むべきであることをお示しくださいました。どうか私たち一人一人あなたに会って、そのような歩みを、この始められた教会の暦の新しい年も導かれて続けることができますように。とりわけ今年、私たちはマルコの福音書によってお一人のイエス・キリストの福音の次第を一つずつ心に留めてたどることでございますが、それをどうか私とも一人一人の信仰の生涯の歩みに重ね合わせて受け止めていくことができるようにお導きください。 感謝をして主の御名によって祈ります。アーメン。